皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。さて今日のテーマは子手伝いと子買い物です。お話を伺うのはパパ料理研究家の滝村雅治さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1年ちょっとぶりのご登場で、
はい、そうですね、
前回はパパ料理ということについて伺いました。その家族の笑顔のためにご飯を作るというような話だったかと思うんですが、改めてそのパパ料理、まずはご紹介ください。
ありがとうございます。まずですね、パパ料理を伝える前に男の料理、についてこれは分かってもらいたいんですけども、まず男の料理は自分がお腹が減った時に自分の都合で作る男の趣味の料理
確かに、
はい、で私が伝えたいと思っているこのパパ料理は、自分がお腹が減っていなくても妻や子供たちがお腹が減っているのに気づいて作るお父さんの家庭料理。
お、
自分軸か他人軸か、
は
これが一番大きなポイントですね。
結構こうシフトチェンジ、大変ですね、
はい、大変です、
でもここに気づくと、実は楽しいっていう話でしたよね、
そうですね、結局その自分が美味しい、それもいいんです、けどもやっぱり人は誰かを喜ばせる、その笑顔を見て自分が幸せになっていることをとっても気づくと思うんですよ。それがパパ料理が続いていく一番のポイントですね。
もちろんパパといえばお仕事してる方がほとんどだと思いますので、毎日は無理ですよね、
そうですね。
で毎日じゃなくてもいいと、
そうです。ただ毎日っていうところで一個だけチャンスがあるとする、夜帰ってくるのが遅かったとしても、朝ごはんがあるんですよ。
朝、毎朝、
そうです、そうです、毎朝早く起きて作ればいいと、ね、例えば前の日の晩に仕込んで朝出すということもできたりするので、そういう意味では何かお父さんだからできないっていうことではなくて、工夫をする必要があるかなと。
そこもある意味、新しいですね。
そうですね、いわゆるなんかもうできないこ、できない理由を探すんですよ、
確かにね
それだともう前に進まないので、どうやったらできるかなっていうことをお父さんも考えてもいいんじゃないかなと思いますね。
それが家族の笑顔に実際つながってるわけですよね。実際そのパパ料理やってるご家庭増えてきて、笑顔が増殖中ですよね、今ね。
そうですね、
で今日はその中でも特にあのテーマになってるのが、子手伝いと子買い物、子どもの手伝い、子どもの買い物と字を書くわけですが、
そうですね、
まずは子手伝い、
これはあの僕が言葉作ってですね、昔ブログに書き出していまだに書いてるんですけど、いわゆる子どもがお手伝いをするんですけど、3歳4歳ぐらいっていろんなことしたがるじゃないですか、あのいわゆるもうバスの降車ボタンを押したいとか、もう家帰ってきたら鍵を開けたいとか、あんまり開けるので鍵曲がったりするんですよね、でそんなね、今大人になって、妻の鍵をひったくってですね、俺に家開けさせろみたいなんてお
かしい
ないと思うんですよでもそんな些細なことでもやりたがる子供たちの年齢の時にお手伝いをさせる、
やらせろいう時に、よっしゃやりなさいって、
ただその時にあんまり役に立つかどうかが微妙なんですね、ですからお手伝い未満、役に立たない以上を子手伝いって言ってます
面白すぎて、役には立つんですね、
ちょっとは、そうですね、ちょっとはちょっとは、でもお手伝いとは言えないんです。
あ、だから子手伝い、
子手伝いです。
そうは言っても結構子供にできることってありそうな気もしますね、
そうですね、で、そのやれそうないわゆる子手伝いを頭文字をですね、取ってですね、殿様囲む子手伝いっていうふうに覚えてくださいって言ってます。
殿様囲むお手、子手伝い、
殿様囲む子手伝いですね、子手伝い、
どういうことでしょう。
この殿様っていうのは、いわゆるお父さんのことですね、でそのそれぞれの頭文字に意味があって、党は取る、例えばプチトマトのヘタを取るとかね、
役に立つじゃないですか。
そう、あと覗くできてるかなとか電子レンジぐるぐる回ってるのもうすぐかなって覗く、ね、あと触る、ね、ビヨンビヨンと、ね、
いいの触っていいんですか、
イカ触るとか、ね、ゴーヤがガリガリしてるけれども触るとか、そのね、でいわゆる加工前のものを実際に触ってみる、
それは手伝いというよりも楽しいというね。
そうです、あと回す、いろいろとぐるぐると回したり、あとあの水切り機とかあるじゃないですか、ぐるぐるって回したり、
今調理器具回すもん結構ありますもんね。
そうですそのぐるぐる回すっていう、これが楽しいんですよね。
わかるやらせてって聞きますね。
そして、カーはやっぱり買い物に行く、そして、こうがこねる、ハンバーグとかね、
こねるは結 構役に立ちますよね。
ありますね。
結構あのしつこくこねてくれるから子供って
頑張ってやってくれますよね。
そうですよ、
はい、で最後が剥く、これいわゆる包丁を使わなくてもピーラーなんかを使ってシュルシュルシュルと簡単に剥けるんです、
う
ん、
あ、じゃあ人参とか、
そうですそうです、
あ、じゃがいももできないこともなさそうですね。
そうするともうその人参を皮を剥いてご飯を作ったと、うんうんうん、そしたらもう子供たちはもう今日のご飯を私が作ったって主張しますから
言う言う、ね、言います。
そう、もう皮剥いただけなんですけどね
今日の人参私がやったみたいなね。そうそう
そう、するとなんか人参食べたりするんですよ。え、この間食べなかったのにか。これが小手伝いの魔法ですね。
あ、じゃあ子供も一気にあの魔法にかかっちゃうんですね。
そうですそうですそうです、
殿様囲む、は
い、でそれをお父さんが料理を例えばやるときに子供も一緒に引き連れてやる、
うん、
はい、結構あの多分ママは日常やってると思うんですよね、うん、
普通にやってますね。
そう、あの見える面倒を見ながらとか、はいはい、でそれをお父さんにあえてやってもらうと、
お、
うん、ちょっとハードルが高いんだけれど、うん、結局親子のいいコミュニケーションになるんですよね。
確かにその遊んでるのと同じ で、
そうです、そうです、
どっか行くんだったら料理でもっていう話でもありますよね。そうです、
公園に行ってね、わーっと遊んできて、あーお腹減ったって帰ってくるのもいいんだけど、みんなでハンバーグわーってこねて、あーお腹減ったって、うわハンバーグできてるみたいな
もうあるやん
あるやん、そうそうそうそうこんないいことないと思いますね。
楽しいな、そう思うと。そうです、そうです、いやいいですね、うん、まあ時にはストレスになることもあるかもしれないけどね、はい、うまくいかなかったりとか、 でもそれは工夫をしていくこと、はい、それも大事かもしれませんね。
であの全部やらなくていいですから、もうピーラーをヒュッと剥いて、はいありがとう、でもうあのリリースしてもいいです。あ、
リリースキャッチアンドリリースじゃないけれど、ね、いいですね、うん、そうやってちょっと子供の気持ちを高めてあげることで、はい、なんかこう子供もワクワクしますよね。
しますね。
でもその料理は、はい、まあ、そのこのお殿様囲むの中でちょっと気になったその次の買い物にもつながるんですか、はい、もうちょっと詳しく教えてください。
ね、といわゆるもうお手伝いの中でもその買い物っていうものはやっぱり家を離れるじゃないですか、
はい、
するとお父さんと子供で買い物に行く、うん、それをお父さんだけ行ってパッと行って買えるんじゃなくて、うん、やっぱりそのスーパーに子供を連れて行く、子供が喜ぶものとお父さんが子供を連れて行って買い物をするスキル、これを学ぶためには、うんうん、やっぱり父子買い物がとても大事かなと。
意外と父子の買い物ってないですよね。
そうですね、
あの行ってもちょっと娘とお父さんでギツギツした雰囲気で買い物してたりとかね、
時々いますね
、はい、あります。
最近でもね、あのそういうあの本当にコミュニケーションうまいお父さんたちもいるので、
ね、
そんな時に子買い物という子手伝いの中でも買い物にちょっとフューチャーしてですね、うんうん、同じように覚えやすい語呂を考えました。
またやりましたか、
はい
はい、
これがですね、いつも笑顔さ子買い物という、
いつも笑顔さ子買い物、はい、こう買い物なんですね。
そうですね。
じゃあまたその一つ一つ説明があるということで、
はい、このEがですね、はい、まずカートに物を入れる、ね、例えばトマトあれ、まあ、あの取ってきてって言ったら、はい、ポイと入れると、
はい、はい、ありますね、はい、
ね、これはあのママがお父さんにやってきてはいポイって言ったら、ね、ちょっと気持ち悪いですけどそれが、ね、あの3歳4歳5歳とか
可愛いですよ、
ね、小さな子供さんがやるとやっぱりとっても可愛いと、
本当にね、そしてありがとうって一個一個お礼が言えますもんね、
はい、 う
ん、
でそれと2が詰める、買い物してバスケットをドンと置いて、はいはい、最後買い物バッグとかですね袋に入れ替えるじゃないですか、
うんうん、
あれってお父さん結構下手な人多いですよね。
あ、そうですね
とにかく詰め込んで
どうして柔らかいパン下に入れるからとかね、
そうそうそうそうそう、そうです、うんうん、破れたりとか、
そうなんですよ、うん、
でいう時に子供たちにもいろいろと手伝ってもらうと、次第にあの大人のやってることを覚えていきますから。
あ、そうですね、うん、お父さんにちょっと教えてあげたりしてね、
そうです、そうです、
ママのスキルをね、そうです、子供経由で
もうあの勝手にあのビニールをぐるぐるっと引っ張ってあの濡れ物があるやつを入れてくれたりとか、
あ、豆腐とかね、
そうそうそう、結構段取りよくやるんですよ。
確かに、
そうですね、
いいですね。
それが詰めるですね、はい、でもうが持つ、
持つ、
うん、これあの帰りにね、ひょっとしたらあの小さい袋に、うんうん、食パンだけ持って、はい、あのちゃんと
やるやる
持って帰るとかあるじゃないですか、軽いもの、
やるやる、
そうそうそう、
ます、
全部じゃないけどなんか持って帰りたがるんです。
そうですよね、
う
ん、
そういうものをちゃんと、用意しておいてあげる、
はい、あ、はい、いいこと聞きました、
は
い、
で A は選ぶですね、
あ、
はい、どれが一番美味しそうな、例えば、トマトとかキュウリとか、
うん、
するとご飯の食べるときに、これ何々ちゃんが選んだ何々だよとまた自慢したりするわけですよ。
一番ピカピカしてたとかね、
そうそうそうです、そうです、
うわ、
うん、あ、それ取るなというのを取ったりもするんですけど
その時はどうするんですか、はい、ありがとう、
あ、ありがとうってもらいながら、うん、分からない時にキュッと変えたりとかね
それ取るなもある
そうそうそう、
そっか、そこは子供のね気持ちをこう尊重して、
そうですね、
はい、で絵までいきましたね、
はい、でその次のがこれがポイントですね、がはね我慢する、
我慢、
はい、一緒に買い物に行くと、うん、するとあの次々にですね、うんうん、何かおもちゃ付きのお菓子とか、うんうん、もうあのもうその隣のレーン行ったら戻ってこないみたいな、
ありますあります、
あるじゃないですか。
またあの子供の目線に置いてあるからね。
そうですそうです、
向こうもね。
そうなんです。はい、でそれをお父さんがいかにその我慢させるコミュニケーションをするか、
これ難しいですよ。
いわゆる怒ってしまうと、うん、もうわーわー言ったりするじゃないですか。
ですね、
そうじゃなくてちゃんと、言い聞かせたり、うんうん、ね、説明して今度にしようとか、やっぱり怒らないっていうのは大事ですよね。
きちんと説明 ね、するんですか、竹村さんなんかの場合も。
そうですね、もともとそんなにあのダダこねたりするっていうことがなかなかなかったっていうのもあるのかもしれないですけど、あんまり僕スーパーで怒ったことは記憶にないですね。
きちんとやっぱりコミュニケーション取りながらだと、うん、その目的がね、お料理のための買い物だから、うん、そっちに行かないのかもしれないですね、
うん、で時々ちゃんとご褒美で買ってあげたりするっていう、うんうん、だから嘘はついたらダメです。ちゃんと約束してることとかって子供ってものすごい覚えてるじゃないですか。
そうそうそうそうそう、うん、あれまだやってもらってないとか、
そうそうそうそう、
結構覚えてますよね。
あの知らない間にママに告げ口したりしてますから。
そうなんですよ、意外と執念深いとかあるんでね、はい、気をつけないといけません。
はい、でそういうやっぱり我慢するは買い物にとっても大事。
そうか、はい、
で最後の、いつも笑顔をさのオートサーが、オーはカートを押す、
押す
最後のサーは、いろんなものを探すですね。はい、何々探してきてって慣れてくるとだんだん分かるじゃないですか。
うんうんうん、あ、そうですよね。だいたい自分の家の買うものも覚えてきたりして、はい、持ってきてくれますよね。は
い、で安全なものを探しに行かせる。卵とかでちょっとハードル高いかなとかドキドキしますよね。
まあまあ、そのスリルを味わいたければ卵もどうぞということで、
というね、こういうことを言える、実は一緒に買い物に行くだけでお父さんと子供ってできますよという、うんうん、
これ本当に意外と小さい頃から習慣づけていったら、うん、はい、子供もやれることが増えて楽しいですよね。うん、だってカートを押すっていうのは、うん、ちっちゃな本当によちよち歩きの子からもできちゃうわけだから、
でき
ます、できます。もうそこから父子で行く努力、
はい、
ちょっと最初でも努力が必要ですよね。やっぱりなかなかお父さんと子供だけってこうちょっと気詰まりだったりとか、はい、ないですか。
でも何でもそうなんですけど、初めは全部ゼロですからね、
うん、
1個ずつ積み上げて 1,2,3 ってなっていくわけなので、うん、ただその何かちょっと嫌だなと思うと、うん、いつまでたってもゼロですから。
そうか、
うん、
それよりも子供の表情とかを楽しんじゃえっていう、はい、
うん、
例えばこう持ってきたものがありがとうって言われるとすごい笑顔ですもんね。
そうですね、うん、もう本当にもう得意げで、
うん、
1回褒められたことはずっとやりますから。
そうそう、意外とね扱いやすかったりもするんですよね。
そんなに入れなくてもって思ってまだ戻さないといけないので
ありがとうって言いながらね。
そ
う
そ
う
そ
う、
だからそれもいわゆるお手伝い未満、役に立たない以上で、
お手伝い未満役に立たない以上、そうそう、
微妙なものがいっぱいあるんですけど、まあいい経験かなと。
いやー、面白い話ですね。
はい、
こういった子どもとのコミュニケーションの中で、はい、まあ、料理をしている竹村さんなんですけれども、はい、今もお仕事の中でもね、娘さんといっぱいお料理作ってるそうですが、はい、すね、今日はぜひ一品、
はい、
何かいいレシピと言いますか、す、ね、簡単にいいですけれども、
実はひな祭りとかね、はい、そういうちらし寿司って、
はい、
とっても実は簡単なんですよ。うん、難しくね、例えばその煮物を作るとかって考えると面倒くさいんですけど、
はい、
とにかくご飯を炊けました、
はい、
炊けたらいわゆるもう市販の寿司酢がありますよね。
あります。
あれを分量見て、かけて、で冷やせると、冷やすともうそれで寿司酢ができました。
はい、
じゃあ上にトッピングするだけです。
はい、
きゅうりなんかは例えばスライサーでシュシュシュシュシュッと切ります。
うんうん、
で、と上のトッピングをひょっとしたらカニカマとかでもいいです。
ああ、そうか、うん、ね、そうですよね。
そうです。で、あとはその錦糸卵ってやるとめんどくさいので、
はいはい、
それはもういわゆるその、そぼろ状に普通に塩をかけてポロポロの卵焼き、
いり卵って
言いますか、いり卵でいいです。いい卵にしてパラパラっとかけると、
うんうん、
するともうそれで彩り的に黄色と赤と緑がつきましたよね。うんうん、
はい、
で、あとお父さんの美味しいポイントとしてやっぱりマグロの切り身なんかがあったりするとそれを漬けにする。
漬け
で、漬けは、醤油、例えば大さじ1と、うんうん、本みりんの、同分量でいいんですけど、
うんうんうん、
みりんにやっぱりアルコール度数がやっぱり16度ぐらいあるので、
はい、
1回軽くやっぱりその煮沸させてアルコールを飛ばす、
飛ばして、
するとそれで飛ばした方が醤油とみりんっていうのがうまく混ざり合っていい具合にまろやかな漬けになるんですよ。
やってみます。
そうで、それを漬けたものを上に乗せて、
うんうん、
そしてあと、刻み海苔かかけてしまえばもうあっという間にチラシ寿司の出来上がりです。
それはもしや子供でもできる、は
い、できます
ますね。
はい、うちのその娘が実際に、うん、お父さんがアシスタントをしながら作ってる レシピです。
お父さんがアシスタントしながら作ってる。
う
わー、でもこういう風にできたらそれはもうお子さん自慢ですよね。
そうですね、
私が作ったひな寿司だよって、
うん、そうですそうです。
じゃあこれはやってもらうしかないですけど、はい、まあ、大体それぐらいできるようになるのが3、4歳とか、
ね、そこまでいくとね、その、小手伝いは3、4歳ぐらいから始めて、うんうん、今うち あの娘はやっぱり小学校1年生になると、うもういわゆる小手伝いから小料理になるんですよ。
小料理、小料理、まあ、じゃあ小料理までは今いかないお話ですけれども、はい、その今のひな寿司のちょっとスライスとか、
うん、そうですそうです、
ちょっと混ぜるとか、
小手伝い側はね、
小手伝いをしてもらって その前の小買い物も一緒に行って、そうです、よし今日はひな寿司を作ろうって、はい、
ひな寿司の小手伝いの一番の醍醐味はトッピングですから
そうだそうだ、
上のトッピングをどう子供がやるかっていうね、
うん、
もうその一箇所に固めるかもしれないし、綺麗に並べるかもしれないし、
結構ちょっとわーって思う時あるんですけど、
そう
それでいいんですね。
いいんですいいんです、
混ぜちゃえば同じだものね、はい、いや素敵な話ありがとうございました、はい、ぜひあのひな祭りには、はい、パパ子料理で、そしてひな寿司をお試しください。今日は滝村正治さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。